皆様、こんにちは。いかがお過ごしですか。小林勝です。この時間はセブンス・デイ・アドベンチスト協会が世界中で翻訳出版しているハンスクンチ学校聖書研究ガイドの解説を通して、聖書に書かれている真理をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。4期は、教育という題での学びです。聖書研究ガイドを見て、産育教育、キリスト教教育についての学びと思われた方が多いのではないでしょうか。しかし、はじめにの最後に、今期の研究の主題は教育です。キリスト教教育を受けるというのはどういうことなのでしょうか。また、私たちは教会としてどうしたらすべての教会員がそのような教育を受けることができる方法を見出せるのでしょうか、とあります。今期の教育というのは、すべての人が受けることができるキリスト教教育、クリスチャン教育をこの地上のどこで、どのようにして誰から何をすべての教会員が子供から大人まで受けることができるのかを学ぶことになります。副題の天国に備える教育という言葉は、学びの中でこれらのことを心に覚える助けになると思います。副読本についても、触れておきたいと思います。4期副読本は今までにない形式になっています。序章にその説明と理由が書かれています。副読本の数章の終わりに、フェントンの森というお話が載っています。著者はサザンアドベンチストユニバーシティチャーチの牧師として13年間、説教の論点を要約するお話で終えることで、子供から大人にまで寄り添ってきました。全13章のうち、3、9、12章を除く10章で、その章の論点を思い起こすことができるお話が載っています。著者はその目的を、教育を英語の語源がラテン語の養い、育て、導き出すという語から来ていることを説明しながら、安息日学校の教師は生徒が自ら解決方法を考えるために、日常と相入れないものから、霊的、倫理的適用を吟味することができると説明しています。今期のガイドの著者は、北米のセブンス・デイ・アドベンチスト諸大学の学長。副読本はゴードン・ビエツ牧師となっています。まだ間に合いますので、ABC に注文をお願いいたします。前置きが長くなりましたが、それでは早速、第1課、エデンの園における教育、副読本では、エデンの園における理想的教育の学びをいたしましょう。今週の学びは、私たちは教育に関するこのエデンの園の話から、現代の私たちに役立つどのようなことを学べるのでしょうか、という問いに答えることに焦点が合わされています。日曜日のところをお開きください。最初の学校について見てみましょう。創設者、校長、教師は創造主です。教室はエデンの園です。教科書は自然です。生徒はアダムとエバでした。エレン・G・ホワイトの教育に最初の学校について次のように書かれています。天地が創造された時に定められた教育制度は、後世に至るまで人類の模範となるべきものであった。その原則を実地に示すものとして人類の始祖の故郷であるエデンにモデルスクールが設けられた。エデンの園が教室であり、自然が教科書であり、創造主ご自身が教師であり、人類家族の両親であるアダムとエバが生徒であった。この最初の学校の基礎は、創造と救済の基礎となっている神様の愛でした。月曜日のところをお開きください。ところが創世記2章から3章にかけて、急激な変化が生じました。これまでは完璧なものしかなかったところに突然否定的な要素が入り込んできました。エバはそので神様から直接いろいろなことを教えられたにもかかわらず、学んだことをそれほど真剣には受け止めていなかったようです。そのことは創世記2の17で 神様はアダムに、もしこの木から取って食べるなら、必ず死んでしまう、と言われたのに、創世記 3-3 で、エヴァはこの命令を繰り返しますが、必ずという言葉を省き、それほど強く表現していないことからわかります。火曜日のところをお開きください。エヴァは神様から言われたことを誤解したのではなく、明らかに真剣に受け止めませんでした。蛇がエヴァに神様のメッセージの一部は正しくないと言ったとき、エヴァは神様のもとへ行って相談することができました。しかし神様に相談しませんでした。エヴァは逃げることもできましたが、そうしませんでした。神様に助けを求めることもしないで、蛇のメッセージを受け入れてしまいました。副読本一章の最後にフェントンの森があります。どんなに素晴らしい先生から教わったとしても、素晴らしい成績で学校を卒業したとしても、学んだことを真剣に受け止めていないと人生で失敗することがあるということを考えさせられます。水曜日のところをお開きください。罪のゆえにアダムとエヴァが失ったものについて考えてみましょう。罪によってエデンの園での教育が失われました。教室であるエデンの園から追放され、物理的に神様の前から遠ざけられることになりました。しかしそれによって全てが失われたわけではありませんでした。失われたものを取り戻す救いと回復の希望が与えられました。ガイドにはありがたいことにイエスと救済計画のゆえに全てが失われたわけではありません。私たちには救いと回復の希望があります。そしてキリスト教教育の大部分はイエスと彼が私たちのために成し遂げられたことや彼が私たちに提供しておられる回復を生徒たちに指し示すことであるべきです。と書かれていました。4期アドベンチストミッションには永遠の命に至る恵みの井戸でというタイトルで退学・転校を繰り返していた学生がアドベンチストの大学でクリスチャンの校長が神様の恵みを示し神様の恵みを体験し卒業後に牧師となり母校でチャプレンになっている証が紹介されています。ぜひご覧になってください。木曜日のところをお開きください。第2ペテロ2章1節から17節を読んで、10節で、ペテロが権威を侮る者たち、権威ある者を軽んじる人々について記していることに注目してください。ヘブル13章を見ると少なくとも、指導者たちが主に忠実である限りは彼らに従うように命じられています。これは人だけでなく、神様を軽んじる危険がある大切なことです。権威を侮ることが非難されているので、キリスト教教育において、指導者たちを理解し、彼らに従う方法を学ぶことはとても大切です。このことは人だけでなく、神様を軽んじて神様の教えからそれる危険があるからです。だから今週の暗唱聖句は、誠に神は力に秀でている。神のような教師があるだろうか、となっています。では、どこでキリスト教教育を受けたらいいのでしょうか。副読本を見ると、著者の祖父の話が載っています。あるとき、本で子供を公立の学校にやることはもはや安全ではないという言葉を見ました。教会に通わせるために教会の近くに引っ越します。最初教会は学校を運営していませんでしたが、祖父のキリスト教教育を子供に受けさせたいという熱情が理解され教会を動かし、まもなく教会に学校が開設されました。このような祖父母のキリスト教教育こそ、最優先課題であるとの姿勢は、子供たちにも受け継がれることになりました。著者の先生のお父さんも子供がキリスト教教育を受けることができるように、近くの公立でなく、 車で送迎しながら何キロも離れたクリスチャンの学校に通わせました。著者の先生も、祖父、お父さんの価値観を受け継ぎ、子供たちをクリスチャンの友達や教師が揃っているクリスチャンの学校でキリスト教教育を受けさせることに迷いはなかったと述べています。キリスト教教育の目標は信玄の聖句にあることを覚えたいと思います。ガイドも副読本も信玄9章10節が挙げられています。今期の学びにおいて目標であるこの聖句、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始め、これを地上の学校や教会、家庭での目標とし、その重要性と情熱に導かれ、天国に備えるクリスチャン教育に導かれますようにお祈りしています。今週の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたか？最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。1、禁断の木が善悪を知る木であったという事実について考えてみてください。すべての知識が良いわけではないということから、どうしたら私たちは良い知識と悪い知識の違いがわかるでしょうか。2、物理的に神様の近くにいない私たちは、どうしたら誘惑に打ち勝つ助けとなる力を今もなお神様からいただくことができるのでしょうか。それではまたお会いいたしましょう。